文化協会共同事業第4土曜日は文化体験。毎月第4土曜日に事前申し込みなしで各種文化体験ができます。日時4月23日土曜日14時から16時、対象はどなたでも。申し込みは不要です。見学は可能です。染色体験、場所中央公民館美術工作室。内容、ハンカチまたはガーゼの手ぬぐいを染めましょう。参加費800円、材料費です。持ち物、ゴム手袋、持ち帰り用ビニール。問い合わせ、文化協会生活文化部二宮、35-6150。舞踊運動体験、場所市民文化会館展示室1。NOSS 日本踊りスポーツサイエンス。舞踊身体育成法、ドイツ発祥の健康体操。参加費無料。持ち物、運動のできる服装、タオル。問い合わせ、文化協会創作舞踊芸能部平野、34-6183。催しその他。第65回常滑市美術展作品募集。美術展日時、5月20日金曜日から22日日曜日まで9時から17時、最終日は15時まで。会場、市民文化会館、新会長5-65。部門企画、絵画8号45.5センチから27.3センチ。以上、80号以内、版画、グラフィックデザインを含む。額入りまたは仮縁。彫刻、高さ 2.3 メートル×幅 1.5 メートル×奥行き 1.2 メートル。重量200キログラム以内。工芸、高さ2メートル×幅2メートル×奥行き2メートル、重量100キログラム以内。写真、半切り以上全紙まで。枠張りまたは額入り、ガラス、アクリル負荷。書芸、1.1 平方メートル、半切り額以内。軸表層、枠張り、額装、屏風、篆刻、刻字。注意点、額装などには釣り金具や紐などをつけ、展示可能な形で出品してください。作品の題名は10文字程度までにしてください。応募資格、原則として市内に在住、在勤、在学または市内で制作活動をしている人、中学生以下は除きます。応募点数、1人1部門2点以内、絵画と書芸は1点。ただし書芸については書、篆刻、刻字各1点、計2点以内は可、未発表作品に限ります。応募方法、作品に出品申込書を添えて会場に搬入。なお、用紙は政界、中央、南陵公民館、市民文化会館、図書館、市役所、体育館、常滑市民交流センターにあります。出品料無料。作品搬入、5月15日日曜日10時から15時。搬入は正面入り口をご利用ください。搬入が困難な場合はあらかじめご連絡ください。搬出、5月22日日曜日15時から15時30分賞、美術展大賞、市長賞、議長賞、教育委員会賞、協力者賞、奨励賞。表彰式日時、5月22日日曜日13時から。主催、市美術協会、 市教育委員会、なお急遽中止または内容を変更することがあります。原則県に緊急事態宣言が発出された場合、または市民文化会館が休館となった場合は中止します。問い合わせ、障害学習スポーツ課、電話 44-4600、 講座・教室などの内容は変更になる場合があります。ご了承ください。
保険だより。4月の母子保険、乳幼児健診、3、4ヶ月児健診、1歳6ヶ月児健診、2歳児歯科健診、2歳6ヶ月児歯科健診、3歳児健診についてです。新型コロナウイルス感染予防対策として、3密を避けるために健診の人数や受付時間などを制限した上で実施しています。対象の人には日程や受付時間について個別に案内を送付します。教室と相談のご案内です。予約が必要です。定員もあります。先着順です。教室、相談、期日、時間を申し上げます。パパママセミナー、8月、9月出産予定の人、第1回、11日月曜日、10時から11時、離乳食講習会、3、4ヶ月健診、受診後受付開始です。ステップ1は、6日水曜日、10時から11時、ステップ2は、27日水曜日、10時から11時です。赤ちゃん相談。受付開始日は4月5日火曜日です。対象児は1歳6ヶ月までです。19日火曜日、9時から12時です。発達相談。希望する場合は保健センターの保健師までお問い合わせください。日程をお知らせします。マタニティおっぱい相談、毎週金曜日13時から16時。相談希望者は事前に問い合わせてください。赤ちゃん相談は感染予防対策のため、時間帯を分け少人数で実施します。詳しい時間帯はお申し込み時に確認してください。保健センターで実施する健診・教室は、新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては急遽中止・延期する場合があります。ホームページや母子健康手帳アプリでお知らせします。おたふく風邪予防接種費用の一部を助成します。任意接種のため、接種を受ける前にかかりつけ医に相談するなど、予防接種の効果や副反応などを十分理解した上で受けるようにしてください。対象者です。1、令和4年4月1日以降に1歳になるお子さん。令和3年4月1日から令和4年3月31日生まれです。接種期間は1歳以上2歳未満です。2、年長児、小学校入学前1年間の人、平成28年4月2日から平成29年4月1日生まれ、接種期間は令和5年3月31日までです。なお、次の人は対象外になります。おたふく風邪に罹患したことのある人、先ほど読んだ1、2に該当する分について自己負担で接種している人です。助成回数は各対象年齢につき1回で計2回です。助成額は1回あたり2000円。接種費用から 2000円を差し引いた金額を医療機関にお支払いください。予防接種の受け方。1、市からおたふく風邪予防接種予診票を受け取る。1歳児は、詳しくはお子さんが生後9ヶ月ごろに送付する案内をご覧ください。年長児、市内幼保育園から4月に配布します。なお、市内幼保育園に在籍していない人、もしくは転入者へは個別に交付します。お子さんの母子健康手帳を持ってきてください。2、市内実施医療機関へ事前に予約をしてから接種してください。市外医療機関では実施できません。3、接種を受けた医療機関に接種費用から2000円を差し引いた金額を支払ってください。接種後に助成金の請求をする必要はありません。市内実施医療機関です。生き医院、伊藤医院、伊藤クリニック、稲葉診療所、川村内科、紀北クリニック、小家内科、杉江医院、高津内科小児科、滝田医院、竹内内科小児科、常滑生き生きクリニック、常滑横井クリニック、内科小児科土医院、中村クリニック、夏目医院、飛騨小児科医院、本郷安富クリニック、村川医院、安富医院、常滑市民病院です。休日診療当番医です。4月分です。受診前に体温を測定し、発熱のある場合、または風邪症状のある場合は、必ず電話をしてください。診療時間は9時から12時です。当番医、当番日、電話です。3日日曜日、常滑耳鼻咽喉科クリニック36-3341。10日、常滑整形外科35-0022。17日、常滑横井クリニック35-7810。24日、滝田医院、栄町です。35-2041。29日、飛騨小児科医院、36-2800。都合により変更になる場合があります。また、悪天候などにより、やむを得ずに休診になることがあります。ご了承ください。2月の献血、ありがとうございました。市内2カ所、合計7回、開催287人。ありがとうございました。この保健だよりのお問い合わせです。保健センター内、健康推進課へお願いします。電話34-7000番、ファックスは34-9470です。図書館だより、図書館の電話43-6639、ファックスは47-6637です。4月の休館日、4日、11日、18日、25日、28日。開館時間です。10時から17時30分。正会本館は19時までです。各館の特集コーナー、4月のテーマ、本館は10代の文学、一般書です。贈り物、児童書です。難病、一般、若い人と一緒に考える。子供図書室は甘いお菓子の本。在家予約が可能になりました。これまでインターネットでの予約は貸し出し中の資料に限られていましたが、館内の棚にある本も予約ができるようになりました。 初めて利用する人はメールの登録をしてから予約をしてください。文化会館交流センターでの受け取りを希望する人は必ず連絡を受けた後本を取りに来てください。予約してから本を確保するまで数日かかることもあります。郷土資料と谷川鉄造文庫の資料は窓口で予約してください。赤ちゃん向けお話し会、絵本とわらべ歌を楽しむお話し会です。親子で楽しいひとときをお過ごしください。日時は4月21日木曜日午前11時から11時20分。場所は子ども図書室です。対象は赤ちゃん0から2歳とその保護者。参加費は無料です。申し込みは不要です。今日は何の日？子ども読書の日。4月23日は子ども読書の日。子どもの読書活動の推進を目的に定められました。その日はシェイクスピアやセルバンテスの命日でもあり、世界図書著作権の日です。もある、何かと本に縁のある日です。ドン・キホーテ、セルバンテス著。騎士道物語に没入するあまり、自分を遍歴の騎士だと思い込んだ田舎の豪士は、ドン・キホーテと名乗り、世直しの旅に出ます。風車を巨人だと思い込み、戦ったり、聖母マリア像を運ぶ人たちを、貴婦人を連れ去っていると勘違いして揉めたり、妄想の果てにめちゃくちゃなことばかりするのですが、本人は至って大真面目。そんな奇てれつな名作は、21世紀版少年少女世界文学館21、講談社にも収録されています。挿絵、用語解説付きで子どもの理解を助ける仕様です。お話し会です。聖会本館は毎月第4土曜日です。4月は23日土曜日14時30分から15時。南陵文館は毎月第2土曜日4月9日土曜日11時から11時30分。子ども図書室は毎月第1、第3土曜日です。2日土曜日15時から16時、16日土曜日11時から11時30分です。なお、日時を変更・中止する場合があります。4月の児童館の催しです。お問い合わせ、お申し込みは各児童会へお願いします。三輪児童館、電話・ファックスとも 43-5537、季節の工作、立体の鯉のぼり飾り、5日火曜日から23日土曜日、平日は13時30分、土曜日は9時30分、大野児童センター、42-0001、母の日プレゼント作り、ペーパーフラワーブーケ、19日火曜日から5月7日土曜日まで、平日は13時30分、土曜日は9時30分、西の口児童館、43-5721、牛乳パックの玉を飛ばして遊ぼう、7日木曜日から16日土曜日、平日は13時30分、土曜日は9時30分。母の日プレゼント作り、カーネーションのカード、19日火曜日から5月7日土曜日、平日13時30分、土曜日は9時30分。明和児童館、34-7210、母の日プレゼント作り、ポップアップカード。日時、16日土曜日から5月7日土曜日まで、平日土曜日とも13時30分。常滑児童センター、35の 3666母の日プレゼント作り折り紙のカーネーション。12日火曜日から30日土曜日まで、平日は13時30分、土曜日は9時30分。唐崎児童館34-3115母の日プレゼント作り、つや紙で作るカード入れ、20日水曜日から5月7日土曜日まで、平日は13時30分、土曜日は9時30分。西浦南児童館34-6940母の日プレゼント作り巾着袋、16日土曜日から5月7日土曜日まで、平日は13時30分、土曜日は9時30分。小菅谷児童館37-0623ドッジボールを楽しもう、13日水曜日16時から。母の日プレゼント作りメモスタンド、19日火曜日から5月7日土曜日まで、平日土曜日とも13時30分。日曜、月曜、祝日は休館日です。イベントなどは新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止・延期する場合があります。
4月の展覧会と催し物、市民文化会館、電話 35-3111、ファックスは 35-3112、休館は4日、11日、18日、25日です。はじめにホールです。24日日曜日、アロハクお花第1回の公演です。13時30分から16時、13時会場です。入場は無料です。お問い合わせアロハクお花、電話 090-4166-3802 安井さん。29日祝日、特選落語名人会、14時から16時、会場は13時15分です。入場料4000円です。常滑市文化会館35-3111です。次は展示室、2日土曜日から14日木曜日まで、新名商品展、9時から17時、最終日は14時30分までです。場所はあなたのギャラリー。お問い合わせ、新名会。電話 34-9078 山本さん。14日木曜日から17日日曜日まで、木彩画展。10時から17時、最終日は16時です。場所は第一展示室。木彩画グループ、電話 430133 小林さん。22日金曜日から28日木曜日まで、中日開店。9時から17時、初日は11時から、最終日は16時まで。あなたのギャラリー、中日会 34-8449 中村さん。23日土曜日、常滑地区伝統文化いけばな親子教室、9時30分から11時、第一展示室です。お問い合わせは常滑地区伝統文化いけばな親子教室、電話 052-321-8985 伊藤さん。なお第二練習室を学習室として利用できます。17日日曜日、29日祝日は視聴覚室を利用してください。令和5年2月のホール使用申請は4月1日金曜日9時30分に受付を開始します。次は常滑塔の森、 34-5290、 ファックスは 34-6979、 休館日は4日、11日、18日、25日。まず資料館です。 23日土曜日から6月12日日曜日まで、滝田家の海鮮文書展パート3です。9時から17時、入場は無料です。これは後ほどご説明をします。陶芸研究所、17日の日曜日まで、常滑陶芸作家協会展、土暮れの帯同6、9時から17時、入場は無料です。小ギャラリー常滑陶磁器会館内、電話 35-2033、 ファックス 35-7473、 休館日年末年始です。28日木曜日から5月3日祝日、ギャラリー園展、朝日もバッグと陶器、9時から17時、入場は無料です。ギャラリーセラ観光プラザ内、電話 34-8888、 ファックスは 34-8880、 休館は年末年始です。1日金曜日から11日月曜日、杉江工事当店、9時から17時30分、入場は無料です。15日金曜日から25日月曜日まで、加藤純一当店、9時から17時30分、入場は無料です。29日祝日から5月9日月曜日まで、ドロシー・ファイブルマン、内面世界の半透明、9時から17時30分、入場は無料です。常滑の塔の森、常滑塔の森資料館、企画展、滝田家の海鮮文書展、パート3、4月23日土曜日から6月12日日曜日、海鮮問屋滝田家は、伊勢湾周辺と江戸の商品を運ぶ海鮮業を営んでいました。今回の企画展では、これまであまり語られていない西日本地域の商人たちとの取引や帳簿、書状を展示することで、滝田家が果たした役割を明らかにします。講演会、滝田家と西国の商人、講師、曲田博一さん、日本福祉大学、日時5月21日土曜日14時から15時30分、定員30人、予約不要、先着順です。会場、資料館、講座室、問い合わせ資料館、ファックス、電話ともに 34-5290 です。次は4月の市民相談です。人権相談、11日月曜日13時30分から16時、場所は市役所1階 C 会議室、相談は人権擁護委員が当たります。お問い合わせ市民窓口か 47-6102。 法律相談、電話来庁による予約制です。6日水曜日、20日水曜日、両日とも10時から11時40分、13時から14時15分、市役所2階行政相談室で行います。弁護士が当たります。問い合わせ、市民協働課、電話 47-6108。 行政相談、11日月曜日、11時から12時、13時から14時。行政相談室、市役所2階にあります。行政相談委員が当たります。お問い合わせ、市民協働課、電話 47-6108。 女性のための相談室、これは予約制です。8日金曜日、9時30分から14時、市役所内の会議室で行います。臨床心理士が当たります。福祉課、34-7744。 心配事相談、これは予約制です。12日火曜日、26日火曜日、 13時30分から15時30分。場所は常滑市民交流センター。12日火曜日は民生委員社会福祉士が当たります。26日火曜日は弁護士民生委員が当たります。お問い合わせ、社会福祉協議会 43-0660。高齢者総合相談青海鬼崎中学校区随時行っております。電話でも結構ですし、来所されても結構です。場所は常滑市民交流センター1階の北部高齢者相談支援センターです。相談員は北部高齢者相談支援センター職員が当たります。電話番号は 43-0662 です。高齢者総合相談常滑中学校区随時行っております。電話でも結構ですし、来所されても結構です。場所はイオンモール常滑1階中部高齢者相談支援センターです。相談は中部高齢者相談支援センター職員が当たります。電話番号 84-0270。 同じく高齢者総合相談南陵中学校区随時行っております。南陵高齢者相談支援センターで行います。相談は南部高齢者相談支援センター職員が当たります。電話番号は 34-7128。青年貢献制度、これは予約制です。28日木曜日13時30分から16時30分市役所内会議室で行います。相談は NPO 法人知多地域権利擁護支援センター職員が当たります。電話番号 05-6239-2663 です。暮らし引きこもり相談、月曜から金曜日8時30分から17時15分まで。場所は常滑市民交流センター。相談は相談支援員が当たります。電話番号 080-3683-7877。 自殺予防心の悩み相談、月曜から金曜日9時から17時。場所はアンサンブル神明です。精神保健福祉士などが相談にあたります。電話番号 43-0663。 障害者相談、これは予約制です。月曜から金曜日9時から17時場所はアンサンブル神明です。相談は相談支援事業所相談員が当たります。電話番号 43-0833。 精神保健福祉相談、これも予約制です。21日木曜日15時から。場所は知多保健所。知多保健所嘱託医師精神科医師が相談にあたります。電話番号 05-6232-6211 です。心と体の健康相談随時行っております。電話でも結構ですし、来所されても結構です。場所は保健センター。保健師栄養士歯科衛生士が当たります。電話番号 34-7000番。子どもの健康相談、これは電話相談です。随時行っています。場所は保健センター。保健師栄養士歯科衛生士が当たります。健康推進課保健センター内、電話番号 34-7000番です。子育て一般相談、月曜から金曜日10時から17時子育て総合支援センター内家庭児童相談室で行います。相談は家庭児童相談員が当たります。電話番号は 43-4127 です。次は母子父子相談、月曜から金曜日9時から16時 場所は子育て支援課。相談は母子父子自立支援員が当たります。電話番号 470-6150。 次は E メール子育て相談、随時行っております。メールアドレス子育て@city.tokoname.lg.jp。 相談員は子育て総合支援センター長です。電話番号476150。消費生活相談、予約が優先します。電話相談も可能です。月、火、木、金、祝日を除く10時から12時、13時から16時、市役所2階の消費生活センターで行います。相談は消費生活専門相談員が当たります。電話番号476139。当期多重債務空き家相談、予約が優先します。13日水曜日13時から16時、市役所2階行政相談室で行います。司法書士が相談にあたります。電話番号は476151。地域職業相談室相談、月曜から金曜日9時30分から12時、13時から17時、市役所2階の地域職業相談室で行います。相談は地域職業相談員が当たります。電話は 47-6145。 就職進路相談、予約が優先します。13日水曜日10時から12時、市役所2階の行政相談室で行います。専門相談員が当たります。知多地域若者サポートステーション、電話番号 89-7947。 不動産空き家相談、今月は開催はありません。次は2月末現在の人口と世帯数、総人口 58,433 人、先月比マイナス12人、男性 28,921 人、先月比マイナス10人、女性 29,512 人、先月比マイナス2人、うち外国人 1,308 人、先月比プラス12人、うち65歳以上 15,229 人、先月比マイナス26人、うち15歳未満8,373 人、先月比マイナス4人。世帯数 24,999 戸、先月比プラス24戸。次に2月の交通事故状況、暫定です。発生件数9件、累計19件、昨年も9件、累計15件、死亡0、昨年1、累計1人、重症累計が1人です。昨年も累計が2人です。軽症12人、累計22人、昨年8人、累計12人。2月の犯罪発生状況、発生件数24件、累計51件、昨年6件、累計22件。窃盗犯罪14件、累計35件、昨年3件、累計14件。侵入盗2件、累計3件、昨年は累計で1件です。自転車盗累計で1件、昨年は0です。納期限5月2日月曜日、固定資産税都市計画税第1期分の納期です。 次はアングルです。2月11日祝日、集団接種が始まりました。65歳以上の人の新型コロナウイルスワクチン集団接種の3回目接種、追加接種が始まりました。個別接種も1月24日月曜日から始まっています。接種日程などの最新情報については随時市のホームページや SNS などで提供していきます。2月20日日曜日、ボッチャのすすめ、市体育館で市教育委員会と市スポーツ推進委員による令和3年度常滑市体育指導者研修会が開催されました。今回はパラリンピックの正式種目であるボッチャ、元日本代表の梅村優希さんを講師として迎えました。参加者はルールを学び、試合形式で体験することでボッチャへの理解を深めました。2月26日土曜日から3月6日日曜日、集大成を披露、常滑陶の森陶芸研究所で第38期生修了制作展が開催され、研修生3人による展示が行われました。オブジェや急須など、これまでに培った技術を用いたさまざまな作品が並びました。2月27日日曜日、火の用心、春の全国火災予防運動の一環として消防団による防火パレードを実施しました。今年に入り6件の火災が発生しています。空気が乾燥し火災が発生しやすい季節ですので、火の取り扱いには十分注意しましょう。アングルでした。これで声の広報常滑4月号を終わります。発行は秘書広報課広報担当、制作は常滑市社会福祉協議会と声のボランティアグループテレッコ、伊藤、中山、吉山、清水、鈴木、田村でお伝えをしました。それでは5月号でまたお会いしましょう。声の広報に関する問い合わせは常滑市役所企画部秘書広報課、電話番号0569-47-6109、平日午前8時30分から午後5時15分までにご連絡ください。以上で声の広報4月号を終わります。お聞きいただきましてありがとうございました。